クリスマスおめでとうございます。このクリスマスの時に私は必ず歌いたい歌はこの99番なんですね。真舟の中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。この曲はですね、実は日本人が作曲したんですね。安倍、正義という方が作曲し、そして、結城浩二という方が作詞をいたしました。で、この1番から4番まで賛美しますと、もう聖書のことは全部書いてあるんですね。素晴らしいと思います。また、今年のクリスマスはですね、特別にアドベントの日が、日曜日は4回ありました。5回目に今日の、クリスマスとなったんですね。で、通常は3回のアドベントで、4回目のアドベントの時にクリスマスを迎えるわけですね。ろうそくを立てる一本が少なかった、立てる場所が一本なかったということで、4本のクリスマスを2回使いました。ろうそくを2回使いました。今日はですね、私は準備いたしましたのは、汝らのために救い主生まれたまえると題して、このルカの2章の1節から14節そのところから今日のクリスマスのメッセージをさせていただきたいと思います。今日のクリスマスの説教の結論はですね、この週報の右下に書いてあります。で、その内容はですね、前にも示しましたので、お読みいたします。クリスマスの出来事は、創世記において神がアダムとエヴァに約束された御言葉の成就でした。創世記3章15節私はお前、これはサタンのことでありますが、と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼、救い主キリストは、お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。御使いは、羊飼いたちにこの約束のメッセージを語りました。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この約束のメッセージはその時私たちにも語られたのです。この創世記の書かれた時というのは実際どのぐらい前かわかりません。しかしそれからやがて時が経って、この予言の通りに私たちの救い主が私たちのために生まれてくださった、このことははっきりしています。今から2000年前のことであります。このようにして聖書の最初のページの言葉は、その予言の言葉が成就したのであります。この素晴らしいメッセージを今日も心から感謝して、私たちは受け取りたいと思います。また今日中にですね、68名の方々に KDDI の SMS を通じて、恐れるな、汝らのために今日ダビデの町にて救い主生まれたまえり、これ主キリストなり、ルカ2章11節というメッセージ文をお送りしたいと思います。もし定期的にこの力強い神の言葉の励ましを希望される方がおられましたら、 私にまでお知らせください。その方にも御言葉をお届けしたいと思います。次回はまた一人増えまして69名の方にメッセージをお送りすることになります。今度は新年ですね、1月1日にお送りしたいと思います。毎回ですね、励ましのメッセージ、1月1日にはその私たちはどれほど励まされることが大事かという話をしたいと思っておりますが、今日の話はこの救い主が生まれた、これは創世記の約束の成就なんだということを今からお話をいたしたいと思います。今から2000年前、旧約聖書を予言していた救い主がダビデの町にお生まれになりました。この方こそ主キリストですとルカの福音書は述べています。聖書が述べている救いはどのようなところからの救いなのでしょうか。私が尊敬し今もご健在である小山玲治牧師が書いた一問一答という本の中に聖書の言う救いがよくまとめられて書いてありますので、その文章をお読みしたいと思います。前にお示しをいたします。救いという言葉はこの世では貧乏からの解放とか水に溺れかかっているところから救出されるというような場合に用います。世の多くの宗教が教える救いもこれと大同小異で、貧乏や病気などからの解放を意味します。しかし聖書が教える救いはこれと全く異なったものです。あらゆる不幸とか悲惨と考えられているものの根本的な原因である罪とその結果である一切のもの、この世における不幸、悲惨、その極限としての死及び最後の審判からの解放であり救出を意味します。罪とその結果からの救出、これが聖書の言う救いなのであります。で、私は大学生の時できるだけ正しく生きたいと思い、日々の格言という本を買い求め、それを毎日読んで実行しようと思いました。しかしそのようにすればするほど分かったことは、良いと分かっていてもそれができないという事実でありました。表面上は何とか作ろうことができたとしても、心の中からは悪い思いが次から次へと出てくるのを経験したのです。このような私たちの本質的な罪を聖書は原罪と呼んでいます。この原罪は私たちが誠の神から離れて生きることを決断した時から始まったと創世記は述べています。幸い私はその後教会に導かれ、聖書を読み、この救い主キリストが私の悪い思いが出てくる一切の根源である罪を許してくださった、十字架にかかって許してくださったということを知ったわけであります。そしてそれを信じたときに、言いようもないこの喜びが内から湧き上がってきたという経験を持ちました。その時イエス様が私のうちに来てくださったんですね。今から50年前の話であります。神は私たちを自由に生きるものとして創造されました。しかしその自由の中に一つだけ制限を加えられました。その制限は 善悪を判断する園の中央にある木の実から食べてはならないという制限でありました。神はその木の実を食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われたのであります。この箇所を今お示しいたしたいと思います。創世記の2章の16節の言葉であります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。このような私たちには自由が与えられているけれども、一つの制限はあります。善悪の知識の木から取っては食べてはならない。それを自分の善悪の知識を判断するのは自分としてはいけない。たったこのことが一つの制限でありました。しかし、人は神の命令から離れて、すべて自分で判断する道を選んだのであります。このようにして人の中に罪が生まれました。それがあらゆる罪の結果の源である原罪という罪でありました。創世記の3章1節、この最初の人類が自分の好きなように善悪を判断するという選択をした場面が3章の1節に書かれています。創世記の1章、2章、3章というのは旧約聖書のもう初めのページであります。そのところに天地創造とその後に人の創造が書かれ、その人が堕落していく始まりが書かれているのであります。創世記の3章1節、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。あ、ごめんなさい。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。続きます。3章の4節、そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を食べて、取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。その実を食べると神のようになる、その言葉に誘惑されたんですね。そして私たちは今神のようになって生きています。あらゆる科学が進歩し、それから60年ぶりに核融合という新しいエネルギーを手にした、その実験が成功した。アメリカでそのような記事が載っておりました。自分で太陽を作り出すことができるようになった。もう石炭を焚く、核分裂の電気もいらない。核融合によって放射能もないところの太陽を作ることができる。人間の知恵は最高である。このようになった姿が今の我々の姿であります。しかし人の中にある罪の姿は変わりません。これはイエス・キリストという救い主を 受け入れて初めてこの罪の問題が解決するわけであります。園の中央の木の実を食べれば善悪を自分で判断することができるように、できるようになる。神のようになる。そのようなサタンのささやきに同意したのであります。その時から私たちのうちには原罪が存在するようになりました。今から100年ほど前に、有島武夫という小説家がいました。彼は1917年に人間の原罪を描いた、カインの末裔という小説を書きました。で、カインというのは、最初の人類のアダムとエヴァから生まれた、二人の息子の兄息子の名前の名前であります。もう一人アベルという弟息子がおりました。この二人の息子がある時に神に捧げ物をいたしました。神は弟息子アベルの捧げ物を受け入れられたと聖書は述べています。カインはこのことに恨みを持ち、弟アベルを野に誘い出し、アベルを殺したのです。このように人類最初の殺人が行われました。小説は、神の前に正しく生きたアベルは殺されて死に、神の前に罪を犯したカインは生き続け、その末裔は代を重ねて私たちとなったという内容であります。有島武夫は私たちの罪の原因を、その弟アベルを殺したカインの中にあった。その罪の遺伝子はずっと受け継がれて我々のものとなっている。このことを示したのであります。有島武夫は北海道の開拓農民、広川仁右衛門の家族を通して、カインの末裔の姿を描きました。仁右衛門は妻と赤子と馬を携えて北海道の地主の小作人として働き始めました。厳しい冬を過ごしながら、一時的には成功するのですが、最後には子供を失い、馬を失って、再びさすらいの生活に戻るのであります。で、この北海道の開拓というのはどれほどひどいことであったかというのは、私はまあこの小説を読んだときにはそうかなと思うぐらいでありました。しかしこの度、淡路島にあるところの洲本に、あったところのお家騒動、武士のお家騒動の小説ですね、オトッセという船山薫さんの書かれた700ページの小説であります。700ページの小説を読んだことがないので読めるかなと思ったんですが、引き込まれまして読みました。で、その家族の騒動の中でですね、淡路から北海道に移住をさせられるんですね。で、その現実を、この小説は小説といえども現実に沿っておりましたので、読んでいきますと、それは大変なことであります。狼の群れに襲われたり、それと戦うためにまた食べるものもない、その冬の寒さ、どれほど寒いか、こういう話を読んでいく中で、この有島武夫の北海道の開拓農民広岡仁右衛門の姿を再び思い出したのであります。そしてそのようなこの厳しいこの北海道の開拓農民の姿を通して、 人間が全てを失っていく、このカインの遺伝子を持つ限り私たちはさまよい歩けなければいけない、それほどの自然の厳しい状況を描いた、そのことはよく分かってきたのであります。でこの小説の最後のページにはこう書いてあります。二人、人右衛門と妻がこの村に入った時は一頭の馬も持っていた、一人の赤ん坊もいた。二人はそれらのものすら自然から奪い去られてしまったのだ。この創世記を見ますと、このカインがアベルを殺した後、神はカインに語られました。あなたはそのような罪を犯したので、生涯この荒れ地を耕し、額に汗して働くけれども良い結果を得ない。そのように神はそのカインのした行いに対して裁きを下されました。私たちはその末裔であります。同じようにイエス様にすがらなければ、私たちはそのような人生を味わわなければならない。まさにこの有島武郎の小説はそのようなことを正しく指摘をしたのであります。このように広岡仁右衛門の姿を通してカインの末裔となった私たちは、神を離れてますます人生に行き詰まっていく姿を描いたのであります。しかし創世記三章十四節十五節には、神はずっと後の日に私たちには救い主が与えられることを述べております。この救い主によって私たちは再び神のもとに帰る道が与えられ、この救い主に従うときに罪は許され、再び創造主である神と交わりを持つことができると書かれております。その箇所を見てみたいと思います。三章の十四節、神である主は蛇に仰せられた。これは蛇というのはサタンですね。お前はこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼、救い主キリストは、これは新約聖書になって初めてわかるんですが、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この救い主によってサタンは完全に敗北をする。そして救い主はこのサタンによってかかとに噛みつかれる、すなわち十字架にかかされる。そこに我々の救いがあったんだということを逆説的に言っているわけであります。このようにして創世記、このルカの福音書が書かれたどれほど前に書かれたのか分かりませんが、もう分からないほど昔であります。そのところで救い主が与えられるということを述べているのであります。新約聖書のヨハネの福音書を見ますとこう書いてあります。ヨハネの14章6節、前に示しました。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。明らかにこのイエス・キリストが父なる神への回復の道であることを示しております。それは創世記の 創世記の3章15節の約束の成就の言葉であります。今から2000年前、夜野宿をして羊の番をしていた羊飼いたちにまばゆいばかりの光が照り、創世記において預言された救い主がお生まれになったことを御使いは告げたのであります。その様子はあまりにも異様であったので、羊飼いたちは恐れました。このことが今日のテキストであるルカの2章の10節に載っております。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私は羊飼いたちはこの天の軍勢の賛美を聞いたときに、恐れていた恐れは喜びに変わりました。そしてこの羊飼いたちはベツレヘムに駆け走ったのであります。ルカの2章13節にはそのことが書かれています。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。私たちもこのクリスマスの出来事を読んだときに、あまりにも異様な出来事を見て羊飼いたちのように驚き、いやー本当だろうか、怪しみ、恐れるかもしれません。しかしこれは創世記の約束の通り、神が救い主を私たちに送ってくださったことの喜びの出来事であったのです。私たちはこの救い主を受け入れるとき、私たちの罪は完全に許され、再び神と交わりを回復することができるのであります。もう一度この前の2章の11節をお読みしたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。恐れるな、何時らのために今日ダビデの町にて救い主生まれたまえり、これ主キリストなり。アーメン。感謝します。